父なる御神様は私たちのことをすべて分かっておられます。私たちが神様との約束を守れないことも、神様を恐れて自らを隠れていってしまうこともすべてご存知です。神様は私たち以上に私たちのことをご存知です。神様はすべてご存知の上で私たちをなお愛してくださいます。19節、本日の箇所、ヨハネの第一の手紙の19節の後半のところで、神の御前に心を休んじていよう、そうヨハネ書いています。別の訳では、神の御前で私たちは安心できます、そうヨハネが手紙で書いています。私たちに向かっても断言しています。なぜ私たちが神様の御前で安心できるのでしょうか。でその答えが20節に書かれています。なぜなら、たとえ私たちの心に責められるようなことがあっても、神は私たちの心よりも大いなる方であって、すべてをご存知だからである。私たちが神様の御前に出るときに安心ができるというのは、神様が自分の心よりも大きな方だと、大いなる方であって、そして神様が全てをご存知であるからだと、ヨハネは私たちにその言葉をもって諭そうとしています。神様の御前で心を休んじる、安心できるんだと突然のように語られていますけれども、この手紙を書いたヨハネが前提としていることがあります。それは、実は私たちはもともと神様の御前では安心することなどできない存在であるということです。少し言葉を変えると、神様の前で人はいつも不安でいっぱいになってしまう、そういう存在であるんだということです。旧約聖書でもそのような表現というのはいろんなところで出てきていますけれども、一つは預言者イザヤ書の中で、そのイザヤが神殿で神様を見たという時にこのように言っています。災いなるかな、私は滅びるばかりだ、私は汚れた唇のもので、汚れた唇の民の中に住むものであるのに、私の目が万軍の主なる王を見たのだから、そう言ってます。まさにこれが不安に陥っている状態だと言ってもいいと思います。滅ぼされてしまう、そこに立っていることもできない、これは聖書が語る主の御前に立つ時の動揺と不安であります。じゃあ私たちの実際の生活の中で、私たちはどういう時に不安ということになるでしょうか。神様の前でっていうことは一旦、置いておきまして、私たちの経験の中で、考えうる不安になる時っていうのは、想像してみると、それはまた一つはやらなければいけないことができていないとき、だんだん不安になってくるっていうことがあると思います。また誰かと結んだ約束を破ってしまった。そして約束していたその人と会わなくてはならないというようなとき。これは私たちの経験上でも、誰もが想像しうる不安になるときだと思います。私たちがやるべきことをやれなかった。やらなきゃいけないことができなかったと、そのように私たちの心が、自分で感じるときにですね、私たちは、自分の心に 自分自身が責められていると言ってもいいと思います。あ、こんなやらないこともできない自分はダメだ。それ、心が自分を責めてくる。自分の心が自分を責める。20節の言葉をですね、これはまあ大胆に理解するとしたらですね、私たちの心に責められるようなことがあっても、これは私たちの心の部分に責められるような何か該当することをしてしまったとか、そういうふうにも、それは通常の読みですけれども、心っていうことを、まあ、大胆にそれをし、それが私たちを責めてくると考えるとするならば、私たちの心に責められるようなことがあっても、まあ、そう大胆に読んでもいいと思います。それはつまりやらなきゃいけないことができない、いつもやろうやろうと思っていても行動に移せない、自信がない、そしてやっぱりできなかったなんて時には、その心が自分を責めてくるっていうことがある。クリスチャンであってもそういうことあると思います。神様が互いに愛し合いなさい、隣人を愛しなさい、そう掟を与えてくださっているけれども、そのことができない、したいしたい、やろうやろうと思っているけれどもそれができない、むしろ隣にいる人を愛するどころか傷つけてしまう、また神様の御言葉を聞きに、神様に会いに来るために礼拝には毎週行こうと思っているけれども礼拝に行けなかった、そういうことがあると思います。その時私たちは苦しくなります。なぜなら神様との約束を守れない自分はやはりダメなやつだ、そう自分の心に責められるからです。そして不安にもなります。神様が守りなさいと言ったことを守れなかった、礼拝でも神様の前に出るとき、また日常で神様のことを思うとき、神様は自分に対して怒っていらっしゃるのではないか、もう私に愛想尽かしているのではないか、そう思ってしまう。私たちは人との関係で約束守れなかった、できなかった、私に愛想尽かしてるなんてことを、まあ、その人を通して感じることもあります。それと同じように神様も私たちに愛想尽かしてるんじゃないだろうか、そう思ってしまう。私たちは自分の心に責められて心に不安を覚えると、どのような状態になってしまうでしょうか。これはおそらくですけれども、私たちが自分の心に責められると罪悪感をまず覚えて、また今度は約束を結んだ人に怒られるのではないかということを想像して、恐れて自分の内側に引きこもってしまうというふうに思います。不安があって、その約束を結んだ対象、また約束を結んだその対象者と距離を置きたくなる。アダムとエヴァもそうだったですね。取ってはならないと言われていたものを取った後、その約束を結んだ神様の前には出ることができなくなってしまいました。隠れてしまいました。私たちってのはそういう存在です。主の御前にありますし、隣人の前でもそういうことがあります。じゃあこの手紙を書いたヨハネは、私たち人が神様の掟を、まあ、約束を完璧に守ることができると、そう考えていたのかというと、そうは考えていないというふうに思います。しかしその約束を守れないような私たちでも、本日の箇所では神様の御前で安心できる、休んじる、そう言っているんです。それがなぜなのかということです。はっきりと短く答えています。それは神様が全てをご存知だからだ。はてと、神様が全て知っておられるということが なぜそれが私たちの安心になるのか、なぜ私たちが安心できるということになるのでしょうか。まあ、その答えをですね、探るためにまず神様が何をご存知であるかということを、まあ、思い巡らせて考えてみたいと思います。すべてをご存知ということは、まあ、一つの見方では、まあ、これちょっと怖い見方でもありますけれども、まあ、これ正しい見方の一つの見方では、私たちの心が自分を責めてくるようなとき、私たちは怯えます。あ、できなかった、やれなかったということを怯えて、まあ、事実を隠そうとして、まあ、その、まあ、嘘をつくようなこともあって、その嘘を含めて神様は全て知っておられるということです。神様の目には全てが見えていて、悪いことしているということも全てご存知であるということです。で、神様はそのような罪をあえて目をつぶってですね、見逃したりはしません。しっかり見ておられます。そしてそれはダメだということを言う厳しさを持っておられます。そして神様は全てをご存知であられて、私たちをしっかりと裁かれる方でもあります。何が良いことで何が悪いことであるかを全て知っておられる方はこの方です。このような意味で神様は全てをご存知であるということも、これも真実です。これも間違いじゃありません。しかし、じゃあこの点だけで全てをご存知であるということを私たちは受け止めるとすると、私たちの恐れと不安っていうのは残ったままになると思います。それは神様は私たちの全てを見透かしていて、分かっておられて叱って裁かれる、そういうふうに思うと私たちはどんどん怖くなりますね。ますます恐れて自分の内側に引きこもってしまうようになる。神様は全てご存知だから悪いことしたらあかんよって、そういうことを言いたいのか、まあ、そういう抑止力的なところあるかもしれませんけれども、他の見方があります。神様が全てご存知であるってどういうことか、別の見方っていうのは、それは神様はそのように怯える私たちの心も全てご存知であるっていうことです。神様の掟を守れない、神様を愛することができない、隣人を愛することができない、やろうと思っていることもやれない、自分を愛することもできない、その私、その存在をご存知なんだ。怯えて引きこもって神様の御前に出られない、そういう怯える私もご存知なんだ。神様はそのような私たちを見て、お前はダメだって言うんではなくて、憐れんでくださるんだって聖書は言ってます。神様は全てご存知であられて、確かに私たちを裁かれる方です。何が良いか何が悪いか分かっておられます。しかしその裁きというのは、私たちの心の持っている物差しではない、その物差しで測ることではなくて、神様の持っておられる憐れみの物差し、愛の物差しで測られるんですね。神様は愛と憐れみと許しを持って、怯える私たちの気持ちを全てご存知の上で、私たちに近づかれて接してくださいます。この礼拝に私たちが招かれている、呼ばれているってこともそうだと思います。私たちの方が近づいているように思いますけれども、 神様が私たちに近づいてくださっていると私は思います。また本当に近づいてきてくださるんだってことをどのようにして示されたのかというと、それはイエス様において示されました。イエス様は怯えて自分の内側に、つまり自分の家に引きこもってしまうような私に許しと憐れみを持ってきてくださいました。わかる形で。そのことがですね、このヨハネの手紙とも、もう本当に関係するヨハネによる福音書に書かれているんですね。ヨハネによる福音書の20章19節以下です。読みますのでお聞きください。その日、すなわち一週の初めの日の夕方、弟子たちはユダヤ人を恐れて自分たちのおるところの戸を皆閉めていると、イエスが入ってきて彼らの中に立ち、安かれと言われた。そう言って手と脇とを彼らにお見せになった。弟子たちは主を見て喜んだ。イエスはまた彼らに言われた。安かれ。父が私をお使わしになったように、私もまたあなた方を使わす。これはもうご存知の通り、イエス様が復活された時の記事です。弟子たちは、イエス様が言われなきことでありましたが、犯罪者として十字架につけられたので、その弟子である自分たちもユダヤ人に捕まえられて処刑されてしまうかもしれないということを怯えていました。そこで自分たちのいる家の扉に鍵をかけて引きこもっていたんですね。この時に弟子たちの中には、死んでもイエス様から離れませんと約束したのに、イエスなんて知らないと言って逃げてしまった者もいます。弟子たちは皆イエス様に従う約束をしたのに、つまりその約束を守れなかった者たちばかりだったんですね。ですからこの時の怯えというのは、ユダヤ人から殺されるかもしれないという怯えだけじゃなくて、神の子であるイエス様との約束を破ってしまった、そういう恐れ、怯えもあったと思います。だから外に出れなくなってしまった。恐れて鍵を閉めて誰も家には入れないようにしていた。しかし固く扉の鍵を閉めていたはずだったんですけれども、その扉を越えてきて家の真ん中に突然現れた。その方、それは約束を結んでいた張本人、イエス様だったんです。そこで弟子たちはイエス様を見た瞬間、怯えたかもしれません。もしそうだったとしたら、弟子たちはもう死んでも一緒にいるという約束を破って、この方を見捨ててしまったから、もう怒りに来たんじゃないか、怒られる、そう裁かれると、そう怯えた者もいたと思います。しかし先ほどの箇所、聖書では、弟子たちは喜んだって書いてるわけですね。なぜか、それはイエス様が最初に安かれ、一言、シャローン、平安あれ、そう挨拶をされた。そして手と脇腹を見せられたから。この挨拶と手と脇腹が物語っているんです。そこに神様の愛が見えていたからです。何よりも自分のことばかりを優先して神様を捨ててしまった、イエス様を捨ててしまったという罪が、その手の傷と脇腹の傷でもう明らかになるんですね。これは私のせいなんだ、私のせいでイエス様が傷ついてしまったということが、その手を見て 脇腹の傷を見てわかるのです。この二つの傷を見て弟子たちは、あ、イエス様本当に死なれたんだってことが分かったと思います。十字架に本当にかかったんだ、死んだことを確かめるために兵士に脇腹突き刺されたんだって、本当に死なれたんだって分かった。しかし今よみがえって自分の目の前におられるって、自分は神様を捨ててしまって死なせてしまった、もうその自分のせいでイエス様に会うことはできないと思ってたし、怖くて会えないと思ってたけど、その罪悪感で恐れて引きこもっていたけど、しかしその死なせてしまったイエス様が目の前に現れてくださったんですね。怒られるかもしれない、裁かれるかもしれない、そう恐れている自分に憐れみを持って安かれ、二度もイエス様は言われる。どれだけ恐れていたかってことを分かっておられたかと思います。安かれ、シャロン、シャロン。この方を送ってくださったのは父なる神様であったってことも覚えたいというふうに思います。この方を送られた方、まさにこのイエス様の出来事に父なる神様が私たちに憐れみと許しを持って接してくださるということが現れているんですね。表されている。私たちも、もう日々神様に従えない、神様のことを忘れてしまう、神様の言葉だって掟だって忘れてしまっています。その時にこの弟子たちと同じように怯えて恐れて家の鍵を閉めて引きこもってしまいます。自分の心の物差しで持って測って、もうダメだ、自分はダメだ、神様の前に立てるようなものではない、自分でそう裁きを下してしまいます。しかし裁きを下されるのは自分じゃなくて神様なんだ。自分の心よりも偉大であられる、 大いなる方であられる神様が私たちを裁かれるんだって、そういうことなんです。自分の心ってのはちっぽけで分かってない、それが自分を裁いてくるけれども、その自分の心よりも大いなる方が私たちを知っててくださる、今日の聖書は書いてるんです。神様は神様の愛の物差しを持って私たちを裁かれる。その愛、その物差しの大きさっていうのはイエス様に表されている。イエス様に起きて示された許しと憐れみってことに示されている。イエス様がもうすでに死んでしまう、十字架にかかって死んでくださったことによって、その犠牲によってなぜか先にあなたに罪はない、無罪の判決を出されている。私たちはその上で裁かれるんだって言ってます。もう有罪でしかないと自分の心では思います。だけどイエス様において許されている。私たちは自分で自分の家の鍵をかけて、その中で自分で自分を裁いて苦しみ不安になり閉じこもります。裁かれてしまうと不安なので神様とも関わろうとしません。しかしその神様は、その私たちが自分で自分を裁いてしまうことも、神様に対して今怯えていることも、隣人に対しても怯えていることも、苦しんでいることも、不安なことも、すべてご存知です。ご存知だから、イエス様を私たちに送ってくださいました。 そのイエス様を信じる。それはイエス様が本当に死なれて本当に復活されたということを信じるということです。言葉変えるならば、引きこもっていた自分の家に入ってきてくださったイエス様を追い出すことなく受け入れるということです。復活の死を受け入れる、それこそが私たちに与えられたなすべきこと、掟であるとヨハネは23節で言ってるんですね。その戒めというのは、まあ、つまり掟というのは神の子イエス・キリストの御名を信じることだ、そう言ってます。ユダヤ人にとって名とはもう自分の存在そのもののことです。ですので名を信じるというのはイエス様の存在を信じるということです。神の子イエス・キリストを信じるというのは神の子であって私たちの救い主であるということを信じるということです。私たちを許し救われる方だって信じるということ、自分の家の中に来てくださった復活されたイエス様を信じて、そこでイエス様と手をつないで結ばれるということです。結ばれて共に生きる、信じ結ばれるということは、これが教会が行っている洗礼のことです。イエス様を信じ洗礼を受けること、これも掟であるとヨハネは言っていると思います。私たちはもう一度でもそこに立つって、ヨハネの言う神様の戒めっていうのは神様の御心だっていうことです。神様が求めておられるのはイエス様を信じること、救い主として、また洗礼受けてない人は本当に洗礼を受けること、信仰告白してない人は信仰告白をすること、ヨハネの言うイエス様が命じた掟、イエス様を信じるということと、もう一つのことを要求していました。それは私たちに命じられたように互いに愛し合うべき、愛し合うべきことである、そう言っています。神様の御心のもう一つは隣人と互いに愛し合うということです。この二つのことがなせれば神様の御前で安心できるとヨハネは言います。信じること、イエス様を信じること、またもう一つは洗礼を受けること、それを しているクリスチャンがいたとしても、この隣人を愛すること、これができなくて苦しむ人多いと思います。信仰告白して洗礼を受けたけど、信じてるけど隣人愛せない、しかし神様ご存知であるっていうのは、それができずに苦しんでいる私たちをもご存知だっていうことです。私の正しくないところも全てご存知です。私たちが自分の正しくないところをいくら頑張っても正せない、自分の力では直せないということも、そういうこともご存知です。でも自分ではなくて、この全てをご存知の方こそが人を正しく整えることができるお方です。したがって神様の前で安心して立てる、また隣人の前でも安心して立てるようになるには、私たちは自分が頑張るとか自分が頑張って正す直すっていうことじゃなくて、私たちは神様を信じることなんだと、神様に頼る、神様に正してもらう、それと神様と共に生きるって言ってもいいですし、神様に祈って生きるっていうことです。私たちが神様を愛したい、神様の前に立って生き続けたい、隣人を愛したい、隣人と和解したい、隣人と向き合いたいと神様に願うことっていうのは、 これ神様の御心にかなっています。なぜならばそれが神様の要求された掟と同じ内容だからです。神を愛し隣人を愛しなさい、その御心にかなった願いは必ず叶えられるってヨハネが22節で言ってます。願い求めるものは何でもいただけるのである。それは私たちが神の戒めを守り御心にかなうことを行っているからであるって言ってる。これ行っているから何か何でも願ったらもらえるって話じゃなくて、私たちは祈り求めるものは神様を愛することと隣人を愛して共に生きるってことです。それが祈りになっていくはず。神様の前で不安になる私たちを、全てをご存知の上で私たちを愛してくださる神様がおられます。その神様を信じて頼って祈って共に生きる、そして神様を信じ頼り切った私たちが神様の御心を行いをもって示していくこともできる。それがこの地において神様の御心が実現されるっていうことです。神様の御心通りに掟を守って歩んでいきたい。神様、それこそ神様信じ委ねて生きていきたい、そう思ってるけどそれができなくなるとき、頼れなくなるときっていうのが私たちにあります。しかしそのような私たちをご存知でもあるって、そんな弱い私たちをご存知だからイエス様を使わしたっていうこともありますし、またイエス様を知るためにこの聖書を与えてくださったって前々からの準備がありますし、いよいよ教会をずっと存続させ続けたっていうこともあります。教会を今与えてくださっている、教会でイエス様につながるっていうことができるように今もこの現代も残しておられる、また今でも私たちが約束のうちにあり共に生きているということを確認する聖餐という聖霊点も備えられている。それは神様がすべて私たちの弱さもご存知だからです。だから神様はすべてを備えてくださっています。このご存知だからっていうところを本当に今日恵みとして受けて感謝したいと思います。お祈りいたします。天におられます父なる御神様、あなたが知っておられるということの深さを今日あなたから語っていただき共に聞くことができましたことを感謝いたします。あなたの御前でも誰の前でもさらけ出すことができないような私たちの弱さ愚かさ罪があることをそれぞれが分かっています。それがバレないようにと隠してしまうような私たちの罪もあります。でも主よ、あなたはすべてご存知であります。そのような弱さ愚かさ罪も恐れもそう思ってしまうような私たちも、その私たちもあなたがご存知であられるということを今福音として聞かせてください。その上で私たちをなお愛してください、受け止めていてください、助かれと言ってくださる主イエスキリストの存在を今私たちに強く胸に覚えさせてくださいますようにお願いいたします。主の御前に喜んで立てるものとなりますように、隣人の前に喜んで立てるものとなりますように、私たちをそのシャロームの中で共に立つ者として、この教会を、神戸信仰教会を立ち歩ませていってくださいますようにお願いをいたします。このお祈りを尊き主イエスキリストの御名によって御前にお捧げいたします。アメン。